ナオミ姉妹に読んでいただきます。姉妹が読んだ後、この聖書の箇所ご一緒に皆さんとお読みいたします。では、小西姉妹、一章の15節だけ読んでください。
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
はい、じゃあ聖書を開いている人お読みいたします。はい、
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
今日はパウロの生涯よりもう一度やり直せる人生というタイトルでお話をいたします。このテモテ第一の手紙はイエスキリストの使徒パウロが若いテモテに宛てた手紙です。 AD64 年頃に書かれました。ちなみにパウロは新約聖書で13の手紙を書いていますが、パウロの最後の手紙は次のテモテ第二の手紙で、AD67 年頃に書かれ、その後パウロはローマで、ね、捕らえられ、首をはねられ殉教したと言われています。今日はこのテモテ第一の手紙1章の12節から17節より3つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、今読んだところです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここでパウロはキリストは罪人を救うためにこの世に来られたと語り、自分はその罪人の頭、つまり自分以上の罪人はいないと言っています。では罪人というのは何でしょうか。どういう人が罪人なのでしょうか。そのことは同じ1章の13節に書かれています。では、ナオミ姉妹、13節だけ読んでください。
私は以前は髪を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。
私は以前は、もちろん私はパウロのこと、以前とはいつでしょう。イエス・キリストを救い主と信じる前は、キリストに出会う前は、神を汚す者、イエス様の弟子たちを迫害する者、暴力を振るう者でした。しかしそれらは神を信じていない、キリストを知らない時にしたことなので、憐れみを受けたのです。ここでパウロが言っている通り、罪人とはイエス・キリストの救いを知らない人、神から切り離された人、神に従わない人で、これを聖書は罪人と言っています。罪人というのはですね、神から切り離された人々、キリストによる救いを知らない人をですね、罪人というのです。そしてこの罪人は必ず裁きを受けます。15節、その罪人を救うためにキリストイエスはこの世に来てくださいました。ですから救いというのはイエスキリストを信じ、まことの神に立ち返ること、神を信じて神に従うものとなること、これが救いです。救いとはですね、キリストを信じ、神に立ち返ること、ね、信じて従うこと、これが救いです。そしてこのことは誠、真実である。でこの誠というのがアーメンという意味です。アーメンであり、そのまま受け入れるに値するものです。でこの意味から言えば、兄弟姉妹、私たち全員かつては罪人でした。キリストを知らないことが罪人とすれば、全員私たちも罪人でした。賛美歌の中で世界中の人々に最も愛され歌われている曲、それは Amazing Grace 驚くばかりの恵み。作詞したのは18世紀イギリスのジョン・ニュートンという人。ジョン・ニュートンはの母は神を信じる敬虔な婦人でしたが、ジョンが7歳になる前に亡くなりました。ジョンは少年期の初め頃から反抗心が強く非行に走り、学校を早々に中退して船乗りになり、砲塔にふけり、次々と船を変え、とうとう西アフリカの海岸地方で奴隷を売るという人間として最低の仕事に手を染めるようになり、そのうちその奴隷船の船長になり、もう血も涙もない、ね、もう残忍な男になりました。全く彼の人生は暗闇、夜そのものでした。ところが1748年5月10日、船でアフリカから英国に帰る途中、大嵐に遭い、まさに命が、ね、奪われるというその時、彼はキリストについて書かれた本を読み、聖霊様はその本を通してからにキリストを信じる信仰の種を植え付けました。それからしばらくして彼はものの見事に改心し、早速イギリスのリバプールの港町で伝道を始めました。彼の人生に光が当てられました。彼は39歳になると伝道者として認められ、英国国教会の牧師に任命されました。彼はたびたび大きなホールを借り、多くの改宗に改心した元船長の証を語りました。自分の体験です。82歳で天に召されましたが、彼は死が近づいたある日、集まった人に向かって、私は途方もない罪人でした、まさに罪人の頭でした、しかしキリストは途方もなく大きな救い主ですと言い、彼の作った詩 Amazing Grace 驚くばかりの恵みは、今日もキリストの恵みの大きさを伝え、多くの人に歌われています。では第2のポイントに行きます。第1止めて1章の14節、小西島読んでください。
私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました、
はい、ここに私たちの主のこの恵みはと書いてありますですね。いわゆる救いというのは恵みなんです。で、兄弟姉妹、恵みとは何でしょう。恵みとは何でしょうか。それはですね、もうとてもとても受けるに値しないものが受けるもの、これが恵みです。もう私なんかにこんなものを与えてくださって、もう受けるに値しませんのにと、その人が受けるものを恵みというんです。例えば1日働いてですね、1万円の労働契約をします。で、この1万円はですね、報酬です。当然受けるべき報酬、報いですが、1日働いて10万円もらえたとしたら、あとの9万円は恵みです。資格がないのに受けたからです。その受ける資格がないものを受けることを恵みと言います。そしてこの救いというのは恵みなのです。はい、一箇所聖書を開きます。マタイの福音書20章を開いてください。ではここにしまい、マタイの福音書20章の最初に1節2節を読んでください。
天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた詩人のようなものです。
はい、あ、ごめんなさい、2節まで。
彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。
ここに天国の例えが記されています。このようなものです。天の御国は自分の葡萄園を持つ主人が収穫のために人を雇うため、朝早く出かけ1日1デナリの約束をし、葡萄園にやりました。しかしまだ人間が足りません。収穫が多くて人が足りません。はい、3から5読んでください。
それから9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に来なさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた13時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。
はい、いいです。感謝です。はい。それから人が足りませんので、9時にも12時にも午後3時にも出かけ、市場で何もしていない人を見て彼らを雇いました。さらに、はい、6、7読んでください、はい、
また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい、
はい、5時ごろ出かけてみると別の人たちがいたので彼らも雇いました、はい、8から9読んでください。
こうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった、
はい、さて夕方、これは6時です。仕事が終わるとこの主人は最後5時に雇った人から順に 最初に来た人たちも全員ですね、同じ1デナリを払いました。1時間しか働かなかったのに同じ1デナリをもらうことができました。で、兄弟、これが恵みですですね。このマタイ20章の主人と労務者の物語は救いの恵みを表した御言葉です。はい、小西前14から15を読んでください。
14から15、はい、自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。
ただ私主人としてはこの最後に来た5時に来た人にも同じあなたと同じだけあげたいのです。これが恵みですね。それとも私が気前が良いのでですねあなたの目には妬ましく思われるのですか。巨霊姉妹、救いは神様からの一方的な恵み。私たちの神様は憐れみ深く恵み深いお方。信じる者には誰でもですね永遠の命をお与えくださる神様。兄弟姉妹、皆さんは何歳でですね、イエス様を信じて救われましたか。先日天に召された中園知恵姉妹、イエス様を信じた時77歳、夕方の5時でした。でも同じように信じて救われ、その魂は今、ね、天国にあります。60歳ぐらいで救われた人はですね、午後3時ぐらいでしょう。50歳の人は12時ごろ、30歳の人は9時ごろ、20歳以下でイエス様を信じた人は朝早くですね、救われた人でしょう。みんな同じ1デナリ。イエス・キリストの救いに預かりました。救いは恵み以外の何物でもありません。大切なのはイエス様からあなたを雇いますからブドウ園に来なさいと言われた時、はい、ありがとうございますとブドウ園に行くことです。で、これを信仰というのです。イエス様の招きに応える、で、これを信仰と言います。救いは イエス・キリストの恵みの呼びかけに応えて、イエス様を受け入れ、イエス様を人生のご主人と信じて従っていくことで、これが救いなのです。はい、じゃあ第3のポイントに行きます。手もて第1の手紙に移ります。じゃあこれにしまい、1章の16節だけ読んでください。
しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
はい、キリスト者を迫害し死にまでも至らしめたパウロ、自分は罪人の頭ですと告白するパウロ、しかし一方的な神様の恵みにより神に選ばれキリストを信じて救われました。そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後ですね、彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロがキリストを信じたのは30歳頃と言われています。朝の9時頃、彼は恵みによってブドウ園の収穫のために雇われました。ブドウというのは聖書ではですね、神の子クリスチャンを表します。神の民の収穫のために雇われました。神様はパウロを通して多くの人がキリストを信じ救われるようにとですね、まずパウロに寛容さを示し、後に続く者が起こされるようにと計画されました。パウロは私たちの見本です。ここにおられる兄弟姉妹皆さんは全員ブドウ園の主人、イエス様の恵みによって救われ、ブドウ園で働くように、すなわちイエス・キリストの愛と救いを人々に伝えるようにとですね、雇われているのです。教会の7つの本質ナンバー2は参加です。これは万人祭司の教えと言われます。神の御心に参加するということ。兄弟姉妹皆さんはこの世において皆さんが使われている場所、使わされている場所、家庭や職場、学校、地域、そこがあなたの葡萄園なのです。そこに失われた人、平安の子がいますね。葡萄の収穫のためにイエス様からあなたは使わされています。あなたの使わされた場所でイエス様の御心を行いなさい。はい、12節を小西島読んでください。
私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。
兄弟姉妹、大切なことは忠実であること。これ以上の何者でもありません。コーチングで学びました、大切なことは大切なことを大切にし続けること、つまり継続なのです。皆さんが人生においてですね、実を結びたいと願うならば、やることはたった一つです。継続です。続けることです。それだけです。もうそれだけです。何かですね、こうテクニックがあるわけではありませんね、何か良い方法があるわけではありませんですね。続けることです。やめないことです。実を結ぶ方法はたった一つ、続けることです。このことをよく覚えてください。それは習い事でもスポーツでも同じです。続けることです。やめないことです。続けることがたった唯一ですね、実を結ぶ方法です。私たちもかつては神様の前に罪人でした。神を信じず神に背き自分勝手に歩み、神様にとって何の価値もないもの、役に立たないものですね、滅びるしかないものでした。 しかしそのような私たちを神様は憐れんでくださり、ね、尊いキリストの十字架の血によって罪をすべて取り除き、神を信じる者、神に従う者、イエス・キリストの弟子としてくださいました。そして神様の葡萄園、つまりこの世の人々に神様の愛とキリストによる救いを伝えるようにと、神様の葡萄園に働く者としてくださったのです。あなたの今置かれているところがあなたの葡萄園なのです。はい、コリント人への第二の手紙5章を開きます。第二コリント5章です。はい、17節18節小西島読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。
はい、17節だけ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。兄弟姉妹、あなたはイエス様を信じる前のあなたとは全く別人です。別人です。兄弟姉妹、イエス様を信じるということ、キリスト教を信じるというのはですね、だんだん良くなっていく人生ではありません。私は悪かったけど信じてだんだん人生が良くなったということではありません。そうではなくてですね、置き換えられる人生です。私は別人になりましたというのが人生ですね、あなたの生き方なのです。前の私と私は違う人間ですと、別人になりました。どこに、新しく作られたものです、再創造されたと書いてある。だから私は悪かったのにだんだん良くなって今に至りましたということではありませんですね。別人になりましたということです。キリストを信じる前と今のあなたは、ね、別の人なのです、ね、そして別の役割がですね、神様与えられています。神様は弱い私たちを強くし、過去の私たちの恥をですね、宝に加えてくださいます。皆さんはですね、金継ぎという言葉をご存知ですか。金継ぎ、ね、戦国時代ですね、最も価値のあるものは何だったと思いますか。武将たちがですね、最も得たいものですね、手にしたいものは何だったと思いますか。金ですか、土地ですか、何だったでしょう。まあ実を言うとね、陶器なんです。焼き物です。その当時は焼き物が一番価値がありましたね。中には一国に値するような価値もありました。しかし陶器というのは時として落としたりぶつけたりとしてですね、割れることがあります、ね、でそんな時どうするか、陶器の破片をですね、漆でくっつけるんです。で漆ってものすごく接着剤なんですね。漆でくっつけます。でその割れ目から漆が出てきますが、そこに金粉を塗るんです。金を塗る、ね、するとそこに鮮やかな模様が出てきます。まあ、そのような陶器皆さん見たことがあるでしょうです、ね、割れた陶器を重ね漆でくっつけて、そこ金粉を塗ります。するとそこに鮮やかな模様となり、その金継ぎされた器は元の器よりも価値が出てくる。元の器よりもですね、金継ぎ器って価値が出るんです。神様は巨霊島この金継ぎの名人なのです。ジョン・ニュートンを見ましょう。奴隷船の船長でした。ものの見事に改心し、アメイジング・グレイス、生涯キリストの愛を伝える素晴らしい伝道者、説教者となりました。まさに金継ぎです。 キリストを迫害し神を汚し暴力を振るっていたパウロは物の見事に改心し、人の中で誰よりも働き、新約聖書の13の手紙を書きですね各伝道者神学者となりました。まさに金継ぎです。同じように兄弟姉妹、神様を知らず虚しく歩んでいたあなたをですね、神様は選んで救い、今度は神の栄光を表す器とあなたの恥を栄光に変える金継ぎをしてくださいます。あなたは割れた器だったかもしれません。しかし神様が十字架という血をもってですね、あなたのですね、割れた破片を金あのですね、繋いでくださり、そこに神の栄光ですね、を表すものとしてですね、新しく繋いでくださいました。テモテ第一の手紙に戻ります。1章の17節です。ではここに姉妹読んでください。
あ、ごめんなさい、1章の
17節、
はい、17、はい、17。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。
どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神、誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。神様の素晴らしさというのは私たちの愚かさや失敗を通して表されます。失敗も恥もですね、神の栄光に変えてくださるということです。これが金継ぎ、私たちの神様のなされる御業です、ですね、あんなものがこんな素晴らしいことに変えられた。でこれが金継ぎです。あなたの失敗も宝物に転換されます。かつての皆さんをより価値あるですね、高価なものとしてくださいます。兄弟姉妹、私たちは何のために生きているのでしょう。それは一言で言えばここに書いてある神の栄光のためです。私たちは神の栄光のために生かされています。神の栄光というのは何でしょう。あなたが頑張って何かをするということではありませんですね。皆さんを通して神様が働いてくださるということです。あなたを用いて、あなたを通して神様が働かれるということです。ですね。で、そのためにはあなたは神様の御心を知って、ただ従いですね、神様の聖霊の通り置きですね、管、聖霊の道具となるしかなりません。兄弟姉妹、道具に意思はありません。道具がこうしよう、ああしようとは思いません。ただ使ってくださる、使う人の意のままに道具は用いられるだけです。あなたを使ってくださるのは神様です。イエス様です。あなたは道具です。あなたは使われるままに動けばよいのです。これが神の栄光を表すということです。道具に意思を持って、道具が自分の意思を持ちません。あなたに対する、兄弟姉妹に対する神様の御心は何でしょうか。あなたがこの地上に生きている、生かされている目的は何でしょうか。ではそのことを常に神様にですね、問い続けてくださいですね。そして従う決心をしてください。その思いを持って主の前に歩むとき、必ず神様はあなたを通して御心をなし、神の栄光を表してくださるということです。私たちが救われたですね、唯一の目的は神の栄光のためなんです。私たちは神の栄光のために生きていることを覚えてくださいそれは従順、従うということによって表されます。どうぞ皆さんのうちに、また皆さんと共におられる全能の神様、聖霊様にあなたの人生を明け渡してくださいですね。聖霊様と共に歩み、聖霊様が働かれるまま、あなたはですね、聖霊様の道具、器、管となってください。そして神の栄光を表す兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。お祈りいたします。 目を閉じて今日語られることを思い起こし反芻しましょう。パウロの生涯を通して、ジョン・ニュートンの生涯を通して、神様は全く別の人間に変えてくださいました。奴隷船長からね、キリストの愛を伝える者、クリスチャンを迫害する者からですね、新約聖書13の手紙を書く器と変えられました。同じように兄弟姉妹を全く別の人間に、神様はですね、価値あるものに作り変えてくださるということです。問題はその神様の手に自分を任せるか任せないかだけの問題です。任せるか任せないか、より道具になりきるかなりきらないかだけの問題です。委ねれば神様は素晴らしいあなたをですね、道具として持ち作り変えてくださいます。これが今日のメッセージです、はい、今日の御言葉を覚えて1分間